ご理解第66節人間は勝手なものである。いかなる智者も徳者も生まれる時には日柄も何も言わずに出てきておりながら、途中ばかり日柄が良いの悪いのと言うて死ぬる時には日柄も何も言わずに欠けて祈る。教祖様ほど素朴な生き方をなさった方はあるまい。しかも天地の道理に基づき、打ち向かう者には負けて自節に任せという生き方こそ泥の心であろう。人間は泥より入れて泥に帰ると言われる。その道中とても泥の心を身につけての生き方こそお道の新人者の真髄でもあろう。お道の新人者の真髄でもあろうと。信心、その誠の信心、まあ信心と言われますと、よくいわゆるご利益信心、自分の願い事を叶えてほしい、そのために信心をするというのが、まあ大概入り口になるわけですけれども、そこからさらに教えをいただいて、まあ教えをいただかなければわかりませんが、教えをいただいておりますと、いや誠の信心というのはそうではないな、信心をするということは人間としてのこの世に生を受けたその断りというのでしょうかを教えていただき、人間の目的、生きる目的、生かされている目的というようなものも教えていただき、なるほどと合点をする。そしてその何と言いましょうかね、人間の真なる生き方というのでしょうか、誠の生き方、それを教えてくださるのがこのお道だと、信心だと、まあ、いわば哀楽理念だということを分かり、そしてその教えに従う生き方というのでしょうか、そうた生き方というのでしょうかをさせていただこうとする。このやはり教えに従う、教えを守る、行じる、まあいろいろな表現があるのでしょうけれども、その教えにのっとった生き方をさせていただくということが人間としての、まあ、誠の生き方だと。この教祖様ほど素朴な生き方をなさった方はあるまいと教えてくださいますが、その素朴な生き方、まさに人間としてあるべき生き方というのでしょうか、こう生きることが本当だ、より良い幸せをいただくためのというのでしょうかね、まあ そこにもつながるのだと思いますけれども、その幸せ、人間の真の幸せということにもつながるのでしょうけれども、それは人間の誠の生き方をさせていただかねばならないのだと。そしてその誠の生き方とはこういう生き方だと見教えいただくわけですが、その私の中でその師匠がいろいろな教えをしてくださいます。まあ一万教は以上のお話があるわけですから、そのつどつどに毎日毎日異なった教えをしてくださるわけですが、まあ中にはその同じような教えをより深めてくださることもありますが、まあその中でも繰り返し繰り返し説かれる教え、そして哀楽理念の母体とも言われる、やはりね、私の中にその師匠が教えてくださる教えの中で、まあ腹に入っているというのか、特に何と言いましょうかね、心惹かれる教えというのでしょうか、それはまあ三つありますかね。まあ腹を立てない、何があっても腹を立てないということである、または黙って収めるということ、そして成り行きを 大切に尊ぶというこの、三本柱というのでしょうか、三つのことがいつも気をかけているというのでしょうかね。その腹を立てない、黙って収める、成り行きを大切に尊ぶということを常々心にかけているように思います。いつもかつもそれができているというわけではありませんけれども、それを守らせていただこうという姿勢ではいますね。どうしてその教えを守ろうという気になったか、これはやはり師匠がいつもおっしゃっておられます、実験してみなさいと。私が教えることを実験してみなさい、そこには必ず実証が現れますと常々おっしゃっておられましたが、そのまさに教えを実験する、さあこの教えを守ってみよう、行じてみようと実験する、そこに必ず打てば響くようにその実証が現れる。大抵その実証というのは私どもにとって都合の良いような実証ですね。そしてこれが実証か、なるほど、この教えを守るとこういう効果があるのか、この教えは有効だな、これからはこの教えを守っていきようというような腹決めができることになります。私がまだ信者時代の頃でしたが、確かその翌日が休みだったのだと思います、仕事がですね。それで友人と二人で愛楽教会にお参りいたしました。伊万里からですから、しかも当時は高速道路などありませんから、2時間近くそれ以上がかかったのだと思います。夜ですね、もう仕事がいわゆるしけてそれからですから、何時ぐらいに出たのでしょうかね。もう教会の中はもう真っ暗でした。明かりは御神灯はついておりますけれども、もうお下がりが終わった後ですから9時過ぎですね、10時近かったのではないでしょうかね、教会に着いたのは。そして手水場で手を洗い、お昼前に行き、もう誰もおられません。ただ御神灯がついている。真っ暗ですね。ミスも下がっている。そしてそこで友人と二人でそのご祈念をさせていただき、もう遅いから宇佐の部屋で休ませていただこうと。当時は誰でもがその玄関はいつでも開いておりましたから、誰でも夜中にお参りしてきてでもお参りをして、そして裏の部屋に休む部屋がありますから、そちらの方に行って勝手に布団を敷いて休ませていただくということができておりました。今はどうか分かりませんが、それでその真っ暗な御神前の御神灯だけがの明かりがついているお昼前でご祈念をさせていただき、私としては早く裏の部屋に行って休ませていただこうと思ったのですけれども、いかんせんその友人がどうも寝入ってしまったようでした。運転の疲れもあったのだろうと思います。友人が寝入ってしまって、私の心としては早く起こして裏の部屋に行こうと気は焦るわけですけれども、待てよと、ここが黙って収めるところだなと、それこそ裏に休みに行こうと友人を起こすこともできるけれども、ここは一つ黙って収めてみよう、どうなるだろうか、黙って収めてみようと、その黙って収めて友人が目覚めるのか目覚めないのか分かりませんけれども、任せておりました。 まあ、これはある意味黙って収めて成り行きに任せるということにもなるのでしょうね。そうしましたら、ふと友人がその頭をもたげました。そして 目が覚めたのでしょうかね、気がついたのですか。それでそれから、さあそれなら後ろの部屋に行って休ませていただこうと、まあ、お昼前を出て、まあ、長い廊下ですねを歩いて行っておりました。そしてその後ろの部屋にたどり着きます。その途中に初代親先生のお部屋が、礼拝堂があります。そこに行く入り口の廊下があります。その廊下 を通っているときに、まあ、もちろんその礼拝堂の方に向かって一礼させていただくわけですけれども、そう二人で礼拝堂の方に向かって廊下の向こうに一礼させていただいておりましたら、その今休ませていただくために行こうとしていた部屋の方から、まあ、教職者もそちらにありましたから、そちらの方からある先生が来られて、まあ、やはり今里の先生からの先生ですけれども、ばったりそこで会いました。そして今から何々先生の部屋で、まあ、みんなが寄って、まあ、教例会をしているから来ないかと誘われました。で、誘われましたから、ああそうですかと、まあ、あこれも成り行きだな、あこれが成り行きだなと思いましたので、その先生の誘われるままに、またそれは別の先生のお部屋ですけれども、そこに行かせていただいたわけですが、そしてびっくりしましたのは、そこに来ておられたのはその当時、まあ評判というのでしょうか、よく師匠のご理解にも出てきて、出ての中にも出てこられるある行橋からの方でした。ご信者さんですね。ご信者さんですけれども、もう先生と言われるほどの、まあ、人が助かっておるようなところでしたが、その方もやはり行橋からですから、山を越えて山を越えて、まあやはり2時間以上かかって来ておられたのではないでしょうかね。今までそれこそ会ってみたいなと思っているその方に、そのある先生のお部屋で引き合わせていただくことができました。また別の方は、もう一人の方は臼杵の方から来ておられました。臼杵からですから、何時間かかるのでしょうかね、 2、3時間、3、4時間かかるのでしょうかね。下のもう一つ向こうで、それこそ高速道路などありませんから、下の道を通ってこられた、そういう臼杵からの方と、また行橋の方と、そういう方たちとの、まあ、教例会がさせていただくことができたわけですけれども、でその時は一晩中休むこともなく、気がついたら明け方のご記念の時間になっておりましたが、そういうひとときを過ごさせていただくことができました。はあ、これはまさしくあそこのお昼前で友人が寝入ったのを、起こさなくてよかったな、黙っておってよかったな、という、その黙って収めてよかったという体験でしたね、その実験の。そしてまたその休みに部屋に行こうとしているときに、礼拝堂の前である先生に出くわした。そして誘われた。いやもう今日は疲れてますから休みますと言ってしまえばそれまでだったのですけれども、あこれが成り行きだなと、その先生のお誘いに、まあ、乗らせていただいた。そしてそこから先のまた素晴らしい成り行きの展開というのでしょうかね、のいわゆる願ってもないような方たちとの出会いがあったというような体験をさせていただいたことがあります。まあそれその時ですかね、 なるほど、黙って収めるということはまあ効果があるな、成り行きを大切にする尊ぶということは、なんとまあそこからの思わぬ展開というのでしょうか、効果があるものだなと実感させていただいたことでした。ですからやはり教えに取り組む、教えを実験してみる、そしてそこからそこに実証が現れる、その実験その実証の体験を、まあ、ある意味成功体験とでも言うのでしょうかね、それを積むことによって、なるほどこの教えに間違いないな、ああこの教えを行事でいれば良いな、効果があるなという、そういう体験ですねを積むことによって、その教えをまあ何と言いましょうかね、自らの駆け守りとすることができるようになる、そういう実体験を積むということがやはり大切ですね。それ以来やはり私の中に黙って収めるということと、成り行きを大切に尊ぶということがまあインパクトを持って入ってきましたね。でそれ以来そのことに努めさせていただいているわけですけれども、そのやっぱりこの愛着で教えてくださる教えの一番まあ入り口でもあり、魚釣りは船釣りに始まって船釣りに終わると言われますけれども、入り口でもあり、まあ、出口というものはないでしょうから、いよいよ深められていく、それは腹を立てないということであったり、一番手短に行事やすい、黙って収める、ここは一言言いたい、ここは一言注意したい、ここは一言言って本当のことを言ってといったような一言言いたいところを黙って収める、そして成り行きを大切に尊ばせていただく、その成り行きをいただいていく、その成り行きに乗らせていただくといったようなことが基本になるように思いますね。そこから思いもかけぬようなお働きが現れてくる、その神様のお働きの邪魔をしない、黙って収めない、一言言ってしまう、成り行きを大切にしないというところに、神様がその後にせっかく準備しておられるその成り行きというのでしょうか、お働き、神様のお膳立てを壊してしまうことになってしまうということなのですね。神様のお働きを、お膳立てを従前にいただきたいと思うならば、黙って収めてその成り行きをいただいていくということが一番最善の道だと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。